冬の京都発熱ベストで歩いてみた。さあ、というわけでね、これ私、鉄平のボラボラ企画なんですけど、うん、12月14日の土曜日に、京都市動物園行ってきまして。
ああ、まあ、ね、あ、こう、いいね。
そうですね。うん、で、まあ、その後に実は、某、車屋さんで、車の、夏用タイヤからスタッドレスタイヤに交換っていうのを、ね、先週多分ちょっと話したかもしれないんですけど、まあ、結局目的としては、その、タイヤの交換やったんですけど、
京都の、
そうなんですよ、車屋さんね。そうなんですよ。ただ、それだけではもったいないので、まあ、午前中は京都市動物園に行きました。うん、はい、そこで家族3人、いろいろ、
家族で行った
ん
で、
ね、はい、ボラボラしたんで、まあ、岡崎公園の、雰囲気なんかも。
懐かしいで、岡崎公園、
はい。皆さんと一緒に共有しようかなと思ってます。うん、で、タイトルにあります、発熱ベストって何やねんって話なんですけど、これはですね、もうご存知の方いらっしゃると思うんですけど、USB のモバイルバッテリー、あれをで熱源にして、
なるほど。
で、モバイルバッテリーとベストをですね、USB コードで接続して、
USB で
?USB です。USB ケーブルで接続して、で、ベストの中にある発熱帯があったかくなるという。僕の持ってるやつはね、首周りと、うんうん、であとは背中の部分ですね。ここにその発熱する、まあ多分電熱が通ってるんでしょうね。
ね、
はい、でそこに電気が流れて、まあったかくなるという、
そういうような、まあ、利口なもんが出てるわけやね。
そうです。で今回初めて使いまして、うん、まあ、これは驚きです。
あ、そうか、
こんなもんが、
うん、
こんなもんがあったんか世の中にという、冬これなしはいられへんぐらいの今状況になっておりまして、
まあ特に年齢の高い人なんかがね、
そうです、
大いに使うべきも
ん、ね、これはね皆さんね、うん、もう多分ね、まあ、山行かはる方多いんで、このラジオ聞いてる方、うん、多分ご存知だと思って、うん、ま
あ、
特にバイク乗る人とかはね、
あ、バイカーの人
は、もうバイクの世界ではもうこれ当たり前らしいですね。僕は全然知らなかったんですけど、
忍者やね、
それこそ、あ、先ほどのね琵琶湖ホテルの忍者の会じゃないんですけど、もうこれを搭載してる、まあまあ、僕は発熱ベストっていう呼び方してるんですけど、まあ、多分いろんな言い方があると思いますけど、これをつけてるバイクジャケットとかも普通にいっぱいあって、
それをてっぺんも、まあ、購入した
というか買いました。まあ、僕が買ったのは本当に普通の袖なしのベストで、別にバイクとかそんな関係なしに、まあ、言うたら今僕が着てるような服のジャケットの下にでも着れるような薄いやつなんですけど、値段も3000円ぐらいでアマゾンで購入しまして、
まあ、言うたら安いね。
安いです、
うん、ベストとしても安いね。
そうそうですね、だからバッテリーが なくなったら、まあ普通にベストとしてもちょっと使えるぐらいの感じで購入したんですけど、ただ、まあ、2,3 日使った後に京都行ったんですけど、まあ、それはすごいですわ。これがあるとね、うん、ほんまにまあ、この日はそんなに京都寒くなかったんですけど、まあ、それでもやっぱ大阪よりも多分 2,3 度ぐらい低かったんで、まあ、使ってみる価値はあるかなと思ったんですけど、
まあ、そこ言うからね。
そうですね、はい、であと やっぱりねこの京都市動物園って、まあ、行った方は分かるんですけど、冬めちゃくちゃ寒なるんですよね。琵琶湖疎水の横にあって、京都の山からこう吹き下ろす風が、まあ、盆地特有 の底冷えもありますし、
それは大変、
めちゃくちゃ寒いんですけど、全然行けました。
あ、よかった。
で、まあ、そのあたりもちょっと話しながら、あ、まあ、どれくらい持ったかっていう話もね、皆さん気になると思うんで。
電池の持ちとかね。
そうそうそうそう。
まあ、3000円ぐらいやったら、そんなに苦労せんでも買える値段やし。
そうそうそうですね。
まあ、それでね、はい、体調が整って、冬、寒いとこでも行けるとなれば、
そういうことです。
皆さんもお買いになってもええと思いますよね。
そうですね。まあ、だからこれを着ながら、はいはい、その、京都市の、まあ、左京区のあたりの散歩、まあ、岡崎公園。
底冷えの京都を、は
い。で、動物園。
歩いてみて。
で、あとは車屋さんは伏見区という。京都の南の方、まあ、大阪寄りにあるんで、まあ、その辺りのドライブの様子も皆さんと一緒に行きます。
はい、まあ、楽しみましょう、
はい、じゃあまずはですね、うん、まあ、もうこれはもう長くは言わないですけど、名神高速道路で、今回は京都東で
東で降りた
降ります。吹田入り口から京都東で出まして、うんうんうん、まあ、高速道路自体はもうほんまスイスイって、こんなにこの12月の師走の12月14日ってこんな空いてるんやと思うぐらいですね、多分30分ぐらいで、
それすごい、
もう出口に京都東に行けましたけど、問題はこっからですね、京都東の出口から、まあ、三条通りをずっと市内の方に、
都ホテルの
前を通
ってやつやね、そうなんですよ、
行くんですけど、三条通りはやっぱめちゃくちゃ混んで、
あれがね、
この日もね、高速の出口出てから、目的の動物園の近くの駐車場行くまでに多分40分ぐらいかかったと思いますね。
大変やったね、はい、山科からずっと行く
んやからね。これがやっぱりその京都のね、特にその山科の駅前のあたりが一番混むんで、まあ、ちょっとほんまにこれは 何か解消できる手立てはないかなと思いましたけど、まあ、実際その京都南と東の間にもう一個出入り口を作ったらいいんちゃうかって僕思いましたけど、ただ多分無理ですね。あの距離も短いですし、そもそもそこに作れる土地が多分ほとんどないんで、まあ、もうこの渋滞は仕方がないかなということですね。まあ、
市側の整備に期待するしかない ね、 ね、高速ではどうしようもないということ。
そうなんですよ、まあ、もったいないね。とりあえずせっかく高速で早行ったのに、まあ、下道でちょっと時間かかって、まあ、12時手前ぐらいにあの京都市動物園の近くまで、
まず動物園から、
まず動物園です、
まあ、ゆいちゃん優先で、
そうですね、うん、家族3人で行きまして、うんうん、まあ、この時はまだベストはあの電気は入れてないです。とりあえず来てましたけど電気は入れてない、まあ、車の中暖かかったんで。
これはあれか、鉄平だけ買ったの、つぐみちゃん持ってんのか。
いや、これ僕だけですね。とりあえず僕が買って、
うん、よければ
使ってよかったら、まあ、みんな使おうかっていう話になってます。
ということはその根本的なところやけど、うん、どういうその動機というか、うんうん、誰かが来てて褒められたとか、そういうこと褒めたとか、そういうことがあるのか。
これはね、あの、うん、その僕の妻のつぐみさんが おそらく、まあ、なんかの情報で得たんですよ、うん、こういうものがあるっていう、
あるということ、
あるっていうことを得て、うん、でやっぱり冬になると、うんうん、まあ、特に僕の体調が、ね、悪くなるんですよ。
あ
の寒さで、
寒さで、
寒さで大体あの、まあ、うん、僕の家 の、 あの北の部屋で僕いつも編集作業してるんですけ ど、 もう
寒い、
ものすごく寒いん で、 で体調悪くなったらあかんっていうので石油ストーブつけるんですけど、やっぱ石油ストーブも毎日弱い設定とはいえずっとつけてたら、それこそ 1ヶ月でまあ2000円か3000円ぐらい、その
あいる、ね、
あの燃料代がいると。
いるいるいる。
で、まあ、燃料を買いに行くのもガソリンスタンドに行って買わなあかんとか、まあ、時間もかかるし、
っ
ていうそういうそのまあ時間とか、うん、ランニングコストとか、
いろいろ考えて、
あと僕の体調なども考えて、で一回この発熱ベスト使ったらどうやってって、まあ、せっかくと僕が買ったんやって、つぐみさんが買ってくれたんですけど、
まあ、よかったな、それはな、
まあ、ちょっとしたクリスマスプレゼントかもしれないんですけど、
なるほど
で、まあ、まずは俺から試そうかな、まあ、
仕事用に、
そういうことですね、
北の部屋の極寒の部屋の仕事用に、
つ
ぐみちゃんがまあ体を考えて買
う
てくれ
た、そういうことです。
あ、な、分かった。
で、購入してから、うん、まあ、今、収録段階で1週間ぐらい経ってるんですけど、
そうか
手放せないです。というか、
う
ん、あの北の部屋でも、うん、ストーブなしで行けます、この発熱ベストがあったら。
ちょっとびっくりやな、それはな、
はい、しかもベストなんで、うん、上下、うん、上だけなんですよ、上だけ、上半身だけなんですけど、
なるほど、
人間で不思議なんですけど、上半身あったかかったら、
う
ん、下半身冷えないんですよ、
それはそうやね、それは
僕この感覚初めて知りました、うん、まあ、皆さんは当たり前やんけと思ってるかもしれないんですけど、僕初めて知って、
上半身中か、うん、まあ、ボディ部分やわな、うん、手はだから薄着でも持つね、
だから袖ないんですよこれ、
だからそのボディっていうか胸のあたりとお腹だけあったかったらやで、
うん、そう、
かなり持つよ。
あと首周り
ね、まあ、首は、まあ、だからネックはね、うん、まあ、首と手首と足首はこれは温めとかんと、
うんうん、
まあ、それ温めるだけでもね、
そう
かなりあるけど、そのボディが温まったらいいと思う、ね、
だからその熱、あの冬 の、 その暖房費とかで困ってる人とか、うん、絶対これいいと思います。もちろんね、そのもうちょっと長い間使ってたら何かこう
欠点も
出てくるかもしれない、
まあ、そこは出る前やかな、
そう、今のところ1週間使った感じだともうほんまパーフェクト、うん、
なるほど、
これはすごい発明、
なるほど、
今世紀最大の発明かもしれない
まあちょっと、
まあ、ちょっとオーバーなんで、今年最大の発明、
まあまあ、
まあ、2018年もあったかもしれないですけど、うん、それぐらいすごいもんです。
分かった、それ動機分かったし、購入の、はい、まあ、目的も分かった、はい、それを来て、まあ、極寒の京都、
そうです、そうです、
まあ、あんまり極寒ではなかったんやけども、
今回はね、
今岡崎の動物園におるいうこと
で、また使い方とか後で言います、
まあ、
どうやって使うのかって、うん、で、ここで問題なんが、まあ、これ発電別室と全く関係ない話なんですけど、うん、駐車場、
ああ、
でね、なんで駐車場が問題かっていうと、うん、この京都の岡崎公園、まあ、平安神宮とか、
う
ん、あと美術館とか、
う
ん、動物園とかあるね、
そうそう、
まあ、言うたら京都市民の、あの休みの日の憩いの場みたいなところなんですけど、
まあ、一大中心
よ、ね、そうなんですよ、うん、まあ、文雄君のね、昔の大学もこの辺りにあったっていう、
いや大学なかった、はい、俺中学校あって、
あ、中学、悪い中学、
岡崎中学、
岡中ね、
まあ、悪い中学あれ出てたもん、まあ、
地元の方が聞いたら、ああ岡中かって思うかもしれないんですけど、
まあ、あの衛生趣味やったね俺はね、は
い、まあ、そういう、うん、文雄君的にも、まあ、あの思い出の場所なんですけど、もうもうここで問題なんが、うん、やっぱり結構、まあ、場所的にすごい高級住宅地もあるところ で、まあ、競馬の騎手の家があったりとか、
もうすごいですよ、
あの着物の先生の家があったりっていうね、
すごいですよ、
それは皆さんすごい家ばっかりです、ここは
もうね、もう塀登って中見たらびっくりしたとこ、
そう、もう登ったら
お寺と間違えるぐらいですよ、
登ったらまた警報されるとか、ね、
もちろんもちろん
そういう場所なんですけど、はいはいはい、だからまあ土地高いんですよ、
超高級地です、
でね、駐車場が
不祥事町とかね、
めっちゃ高くて、
はい、
あの平日はそんな高くないんですけど、もう休日になると急になんか最大1800円とか、もしくはそもそも最大料金が設定されてないとか、そういうところも、だからあの至る所に 10台ぐらいとか5台ぐらい止まれる駐車場はあるんですけど、うんうんうん、まず高いんですよ。で、あと数が少ないんで、
なるほど、
ほぼ満車、
なるほど、
でほぼ全部こんな高いとこようみんな止めるなっていうところに、い
や
い
や、も
う
そんな変に住んでる人なんかそんなへえとも思わへん、うん、
で そんな状況やったから、うん、まず僕らね駐車場を探すのが大変やったんですけど、けどね、ここでね、まあ、車でこういう土日にね観光地行かれる方ちょっと聞いといてほしいんですけど、うん、一つやっぱりね、あの、うん、狙い目があって、
う
ん、やっぱり駐車場もね止めやすいところは高いんですよ、うんうん、ということは逆に言うと止めにくいところは安いんですよ、
そうやね、
で特に京都みたいな古い町はもう車1台通れるか通れないかぐらいの細い道の奥に、うんうん、まあ、もともとでっかい家があったところを潰して駐車場にしたところが多いんで、うん、まあ、そういうところ僕ら狙って、でそういう視点で見るとありました。
あ、よかった。
それでもね最大料金1100円、まあまあ普通の意味で言うと、まあ、ちょっと高いかなと思ったんですけど、うんうんうん、けどここら辺のもう青天井
相場から
青天井の場所もあるぐらいのね駐車場やと安いということで、
わかるか、覚えてるか、
ね、うん、あれどのあたりやろ、うんうん、天皇まで行かないんですけど、
天皇町まで行かへんのか、
行かないですけど、平安神宮からちょっと東に行って、
おお東、おお、うん、
で天竜やったかな、あの中華料理屋があるんですよ、うまい中華料理屋あるんですけど、その裏手ぐらいですね。
なるほど、
裏手ぐらいの、
俺の同級生の家の近くや、
あのね小学校の近く、
う
ん、中学小学校あんねん、ごっついやつがこの近くに、
岡中やん、それ
あれ岡中か、
岡中や、俺の
すぐ目の前にあの塀が見えて、
そうや、
うん、なんか悪そうな雰囲気したわけ、冗談ですそれ冗談ですけど、だもしかしたらその岡中の裏手の
同級生だらけや、これ、
そうそう、住宅地があって、まあそこの一角、もともと家があったところ潰して、車が10台ぐらい止まれるような駐車場があって、
まあ行きにくいとこで、
めっちゃ行きにくかったです。で特にね4台ぐらいその一般車止まれるとか、いわゆる月決めじゃないとかね、時間貸ししてるのが 4台ぐらいあったんですけど、その中のね一番止めにくいところが
空
いてまして、まあただ背に腹は変えられないということで止めました。
そこに行った、
これがその駐車場の写真です。
はい、
これね、三井のリパーク、あ、書いてますわ、住所。
ちょ、
まあ、
なるほど、
ね、うん、あ、これですね、岡崎天皇庁、あ、まさに天皇庁です、ね、
そうじゃ、
まさに天皇庁やったんで、それの第二駐車場っていうところがあるんですけど、
岡崎神社の近くで、
ここがね、まあ、この僕らがこう取材当日は、うん、最大料金が土日祝、うん、が入庫から当日24時までで1100円と、
あ、まあそれやったらまあな、
はい、で月金は、うん、600円、最大600円とか、だからやっぱりこの安いってことは止めにくいっていう、うん、イコールも駐車場なんでね、値段で止めやすさが分かるんで、ここはね4台並びの一番止めにくいところが残ってたんですけど、
あ、まあ、あの入れたわけ、
あのとりあえず入れられまして、
なるほど、
はい、まあ、とりあえずあの駐車場の問題はここで解決ということで、まあ、ここからですね、その発熱ベストをちょっと使い出しましたんで、ちょっとその時のね音が、うん、あ、これかな、ちょっとせっかくなんで聞いてください。
はいはい、
いきますよ。
はいはいはい、
というわけでね、今あの京都動物園、京都市動物園の近くの駐車場やっと入ることができましたので、まあ、今日はねこの電熱ベストのレビューなんですけど、まあ、レビューしても自分で金払ってやってるんで、ね、言いたい放題ですけど、
まあ、っていうようなことで、はいはいはい、今僕は電熱ベストって言ってましたけど、うん、まあ、今今日は発熱ベストって言ってるんですけど、うん、これで使い方がちょっと言ってるんですけど、はい、あの、まあ、左手のポケットベストのね、うん、そこにモバイルバッテリーを入れまして、まあ、このモバイルバッテリーは僕が別で買ったやつです、
うん、なるほど、
ずっと使ってるやつです。1万4000ミリアンペアで USB の口が2つあるやつ、出力が2つあるんですけど、これをベストの左側のポケットに入れまして、うんうんうん、でそしてベスト側から伸びてる USB のケーブルがあるんで、 それをあの USB のモバイルバッテリーに差し込みまして、うん、これでバッテリーとベストの接続は終わったんですよ。
ということはバッテリーは代金は、うん、いわゆる電池抜きの代金やって、
そう、このベストの代金は、ね、
ベストの代金はね、
バッテリーは別で買ってください、
別売りですね、
はい、
分かりました。
で、はい、電源入れなダメなんですけど、電源の言い方、まあ、これベストによって違うんですけど、僕のベストは今ちょっと映像でもちょっと出てきたんですけど、左手のここね、まあ、じゃあ今僕別のベスト、コダックの別のベスト着てますけど、この胸のこのコダックの部分ですね、ここにあの電源ボタンがついてるんですよ。
なるほど、
でそれを
スイッチやな、いわゆる
スイッチです。
なるほど、
ちょっとふにゃっとしたあの羊羹みたいなボタンなんですけ ど、それをポチッ
と
長押ししますと、そこが赤く光るんですよ。
なるほど、赤く、ね、LED で赤くなる、
点滅ですね、ゆっくりした点滅、
ボワ
ンボワンっていう暖炉みたいな点滅になるんですけど、でそれで3段階のうちの一番強いやつです、うん、一番強、
なるほど、
これするとね体やけどするぐらい熱くなるんで、うん、それのボタンを、電源ボタンを まあ、長押し1回したでしょ、でそれで最強で、もう1回、もう2回押すんだよ、プチプチって。そしたら3段階のうちの一番下の出力になって、
な
色がね、色分けちゃんとしてて、一番高いのが赤で、その下が白、
うん、なるほど、
で一番緩いのが青、
なるほど、
で一応まあ色でも分かるようになって、今自分がどの出力で使ってるかっていうのが分かるようになって、な、まあ、僕が使った感じだと、
うん、
このぐらい、この程度の、京都のこの程度の寒さやったら、うん、全然、あの、一番下の、あの、青でも、
青で
いけますね。というわけで、まあ、こっからずっとこの青の状態で、
で歩き出して
、はい、あの、動物園の方に向かってるんですけど、まあ、
親子さんに歩とるわけやな、
ね。そういうことです。で、まあ、ずっと行きましたら、ちょっとまあ、動物園行く前に、あの、その、平安神宮の、あの、参道で、フリーマーケットやってたんですよ。
ああ、面白かったね、それは。
これですね、平安楽市という。
ああ、楽市楽座という、
そうそう、
京都でね。
はい、これがね、あの来年の1月3日も行われるみたいなんで、あ、まあ、興味ある方は行ってみても、まあ、新春の楽平安楽市もあるんですけど、まあ、この日は12月の10、そうですね、14日やったんで、うんうん、まあ、多分今年最後の楽市やったのかな、うん、でここで、奥の方に平安神宮 の、 入り口が見えるんですけど、はい、まあ、そこに向かって、参道にずらっと左右に店が並ぶっていうね、まあ、言うたら浅草 の、 浅草寺のなんか入り口の手前みたいな感じの、うんうん、それの簡易版みたいな、
まあ、そこまで過密ではないな。
そうですね、そこまで過密、
出店がポロポロでもやっぱ
り、まあ、お客さんもその、ね、浅草みたいにそんなにいっぱいいなかったんですけど、
何を撮ったんや、
まあ、僕が見たんはね、一つはね、静岡から来てた、
あ、そういうとこから来てるんか、
お茶売ってる人がいました。
なんとな、
ね、マルコ杉浦製茶という、このマルコって何のマルコか分かんないですけど、
土地の名前ちゃうか、
いや、カタカナで書いてるんで、うんうん、あの静岡県の牧之原市っていうとこから来てる、
牧之原ね、
はい、お茶屋さんで、うんうん、まあ、そのマルコ杉浦製茶っていうところがお茶売ってたりとか、うんうん、あとはなんか同じこのお茶屋さんに、なんか何しないけど自然薯売ってましたね、いわゆるその山芋的なやつ、
なるほど、
多分自分で掘ったやつやと思うんですけど、ああ、ね、うん、その横にムカゴも売ってて、あの自然薯の実みたいなやつですね、
かるかる、
一袋400円ぐらいだったんですけど、うん、まあ、そういう店も来てたし、あとはね、まあ、季節柄なんでしょうね、甘酒屋さんも屋台が出てて、シーンもやってました。
なるほど。
で、あと他はね、木工屋さん、
木工屋さん、
あのちょ、手作り木工みたいな、
ウッドデザインみたいな、
そうですね、あの指の先にやってバランス取るみたいな、富岡君があのコンドルのやつ持ってるじゃないですか、 あれはプラスチックですけど、あれの木で作ったトンボとか、
ね、なるほどなるほど、
あとはイルカとか、
なるほど、
それの、まあ、バランス遊びみたいな、ただそれは1個6000円とかしてました。
高いな、
まあ、まあ手作りやからね、
まあ、はい、まあ、ああいうとこは高ないと売れんのかね、
は
い、
他にあの服屋さんとか、
なるほど、
他はね、まあ、そういうちょっと手作り感のある
子供服とか、
そうです、そうです、
そういうような中古もんじゃなしに、
あ、違いますね、
工芸的なクラフト的な、
そうです、そうです、
ね、
だから手作り市、
なるほど、なるほど、
平安楽市って書いて、まあ、手作り市です ね、
あね、
はい、
京都でその手が多いね、割とね、
ただ値段はやっぱり駐車場と一緒で高かったです。
神山神社とかいうとこもあるわ、
そうです、
ね、
まあ、もちろん僕らは何も買わずに、
うん、まあ、見るだけ
冷やかしたと、はい、ちょっとこう冷やかしながら行ってたんですけど、
まあ、おでんもの
方に行
ったわけ
ね。でね、ちょっとここで、まあ、昼飯時やからっていうので、京都の環境館って、
環境館、
昔なんか都メッセとか環境とか、あと武道館とかね、あるあたりがあるんですけど、あそこにね、ファミリーマートが、
あんのか、
コンビニがあってね、
まあ、
スタバの、スターバックスがすごくてね、これまた YouTube で動画出しますけど、もうなんかなんじゃこのスタバっていうね、一階がね、スタヤ書店とスタバがあって、なんかその書店の本をスタバで読めんのかな、よくわからんけど、まあ、そういうところがあって、そのスタバの横にファミリーマートがあったんですけど、このファミリーマートもね、一見すると分かんないですよ。
ああ、溶け込んで。
何があるんか。
なるほど。
で、よう見ると、あ、ファミリーマートやっていうような感じで、ね、入ってほしいんか入ってほしくないんか、ようわからん場所やなっていうような、まあ、京都独特のね、
まあ、
さっき滋賀の話しましたけど、また今度は京都の話ということで、まあ、そういうのもちょっと、そう、大阪から行くとよくわかるんですけど、で、そのファミマで、ラーメンを買いまして、
なるほど、
はい、これもね、なんか、京風うどん。
あ、インスタント。
インスタントラーメン。あとはね、
カップやね。
はい、ライライ亭のラーメン。ライライ軒か。
ライライ軒
か。これも滋賀県の会社なんですけど、まあ、そのカップラーメン2つ買いまして、まあ、僕ら家から、スタンレーの、ポット持って行ってたんで、はいはい、真ん中に熱いお茶、熱いお湯入れてたんで、まあ、それを京都市動物園で食べようかっていうことで、
持ち込んで。
そう、持ち込むために、まずこのファミマで買いました。
まず、ラーメンのインスタントカップラーメンを買った。
はいはい、そしたらですね、その、まあ、もともとあれ、環業館かなんかやった建物やと思うんですけど、そこがね、なんかね、 何やったか京セラかロームかなんかの建物になってまして、うんうん、なんか美術館ができてまして、なかなかあのおしゃれなビルになってて、まあ、ちょっとそこでトイレ借りたんですけどね。
なる
ほど、なるほ
ど。どんな美術が置いてんねん、それは。
なんかね、現代アートみたいなやつでしたね。
そうです
か、はい。まあ、まあ、他にも多分いろいろあると思うんですけど、うん、はい、
あれ大きなのが2軒あるからね。
ロームですよ。
ローム
シアター京都って書いてますけど、はい、
京都はまあそういう硬い会社っていうか、儲けてる会社があるから。
そうですね。まあ、そこがおそらく、もともとあった建物の、うん、を買い取った系でしょうね。
なるほど。
で、まあ、ロームシアター京都という名前にして、まあ、美術館とか、うん、まあ、そのローム関連のなんか告知の場所とか多分作ってるんやと思います。その建物の一角にファミリーマートが
入っとった。
ありました。
わか
りにくかったですね。わかりにくかったですね。
あのスタバもそこにあったん
ですか。スタバも多分同じ棟やと思います。あ、まあ、全部1階にあったんですけど、あ、まあ、非常になんか京都らしい建物でしたけど、
面白いね、
はい、まあ、そこで買いまして、で、またあの動物園の方まで歩いていくんですけど、そしたらね、ここ京都府立図書館っていうのがあって、まあ、僕もよく学生時代にあの使わせてもらったところなんですけど、わしも
問題起こしてるとこや、俺は。
あ、問題起こしたか、
う
ん、俺は何の問題も起こしてないから、ね、そうそう、言うとくけど、
英語ちゃんやったらどこ行っても問題起こしてる、
はい、その京都府立図書館の前にちょっとした公園があって、
うんうん、あるある、
ま
あ、
その横に交番があるんですけど、うん、警察官の方いてるんですけど、うん、その公園って、
うん、交番は何もないと俺やってへん、
公園なかった、なかったですか、はい、でその公園にですね、まあ、遠くからしか見てないんですけど、うんうん、どうも京都市電、うん、昔の、まあ、チンチン電車ですよ、
ね、
あの京都はね、あの疎水の水で、琵琶湖からの水で発電して、
日本で最初の、
最初やったっけ、あれ、広島が一番ちゃうかったっけ、
いやいや、京都が
最初、京都が一番、まあ、ちょっとそこら辺分からないですけど、
うんうん、なんか民営とか、そんな、あれは、
無理はあったけど、ね、まあ、とりあえず琵琶湖の水で発電して、うん、その電気を、まあ、あの路面電車に使ってたっていうね。
清水から京都駅まで来たよね。
はいはいはい。うんうん、まず、あ、僕らそこ歩いて
んの、ね、
昔ね、1号線で、ね。
駅もちゃんと確認
したしですけどね。
懐かしいな。はい、
まあまあ、その京都市電の、うん、で走ってた多分電車が、うん、僕が学生時代はなかったんですよ。
ああ、なかった。俺も知らなかった。
最近できてるんですよ。
ああ、置いてはんねんね。
はい。ただ僕遠くからしか見てないんで、うん、まあ、もし興味のある方いたら、あの、府立図書館の前の公園行ってみてください。うん、
あの、ね、
電車、この12月14日ありました、電車が。
あ、まあ、そんな急に動かすもんちゃうから、多分、
そうです、ね。
正月もあるやろ。
はい。まあ、ちょっとそういうちょっとした、あの、風景の変化も見つつ。
あ、まあ、堀川通り走ってるやつかもしれんな。
かもしれないですね。
車体はね、どっかわからんね。まあ、多分もっと新しいかもわからんね。
どっかにちゃんと変えてると思います
か。天皇庁も自然来てたからね。
ああ、そうなんですね。
近隣車庫のあたりから。
はい。
ずっと、
はい。まあ、府立図書館の前の、
電車、はい、要注意やな、
はい、ありまして、
チェックポイントやね、
ちょっと僕はあの後で行くわりで結局行けなかったんで、あの時行っときゃよかったなって今後悔して、
色どんな色やった、緑の色やった、
緑やと思いますね、
あ、ほんなん新しい電車やね、
確かに、
古くない
と思う、緑なんかアイボリーみたいな線が入ってたような、うん、
5番とかね、6番とか
今見てみますと多分ね、
どう、いやいや、別に確認することもないけど、
いやいや、せっかくなんで、
できたら
見とこうか、どこやったかな、ちょっと待って、
僕用あの電車で大学通ってたから、
はい、あ、そうなんですか、あ
の田中里の前のとこから乗って、はいはい、
これかな、
飛鳥町とかな、あの辺、
あ、これかな、
ほうほうほう、
これ、
ん、そうか、その辺か、
ちょっと音離れてるんですよね、
これ今ちょうどそのロームシアターの方行ってるとこなんですけど、
馬崎公園、右平安、
右が楽市やってるそうで、左が道路挟んで、あ、出ないな、出ないですね、
あ、いいよいいよ、
はい、うん、これかな、これかな、
そうか、
あ、これこれこれこれこれ、図書、うん、図書館、この、これがな、で、これが手前の交番、で、ここにほら、ちょっと微妙に見えてへん、これ、これ、これ、これ、これ、
これ、割と新しいタイプ、
上半分が、
あの、なんちゅうか、茶色っちゅうか、
そうそう、で、下にオレンジと、うん、で、緑、
あ、オレンジがあったかな、はい、僕の緑だけだと思うんだけど、あったよね、
あのね、その白と緑の間になんか、ちょっとオレンジが、なんか、京阪の色みたいな感じのやつが入ってましたけど、
はいはい、
まあ、そういう車両ですね。6
番とか5番とか走ってたやつね。
はいはいはい、
なるほど、はい。
で、まあ、動物園行きました。うんうんうん、で、京都市動物園、まあ、皆さんご存知かもしれないですけど、最近ものすごい綺麗にリニューアル、去年か一昨年ぐらいにリニューアルして、
うん、
あの、キリンを2階から見れたりとか、あとは、あの、ゾウのプールができたりとか、で、あと、ゴリラのね、巨大な、あの、厩舎というか、うん、あれが多分、まあ、ゴリラが一番メインかもしれないんですけど、うんうん、まあ、室内のね、うんうん、まあ、365日、まあ、多分暖房もちゃんとレーダーも効くとこやと思いますけど、うんまあ、そういうすごいリニューアルしたっていう、うんまあ、京都市動物園なんですけど、うん、これちょっと皆さん今お得情報僕教えます、京都市動物園の大人がね、
うん、
なめた580円かなんかやったんですよ、
ああそう、
ちょっと待ってください、ね
うん、
資料がね多分
あんのか
やった、せっかくちゃんとしたこと言いたいんで、
はい、そうですよね、俺はお茶をほんならこの魔法瓶から、
はい、あれないな、
注いどくわ、
ないっすわ、ごめんなさい、
なんじゃね
うん、あ とりあえずね、なんかね、大人が580円なんですよ、ここ、入場料、うん、で、小学生ただです、
あそう、
確か中学生もただやったと思うんですけど、ちょっと安入れる方法があるんですよ。というのもですね、これね、現地行ったらね、
うん、
多分どっかに小さく書いてるんですよ。
あ、俺兵残ったけどね。
それ何年前の話やね。
学生時代に、
はい、今回はそれしてないですよ。ちゃんとお金払いましたけど、そのまあ、今そのこれ出入り口2つあるんですよ、京都市動物園って、うんうん、白川通りの方に1つあって、うん、まあ、そこ、そこいわゆる裏口です。
あ、ここ昔なかった
んや。あ、なかったんですか。
う
ん、
いや、はい、通行できたけどね。
あ、そうですか。
一般の人は通れへんから。
その白川通りの方とは逆の、僕ら今、メイン通りの方から入ってるんですけど、うん、
そこで安
く
入る方法があ
る
の。
入る方、いや、あの別に白川通りからも入れるんですけど、これ、どういうことかっていうと、うん、あれ、今、カードがなんかどっか行ったな。俺、もしかしたら出した。あ、これか。あのね、ね、ちょっと待ってくださいね。大阪ピタパがあると、これです。僕、大阪ピタパのライトっていうのを使ってるんですけど、
珍しいです
ね、これがあるとね、80円値引き。
あ、そう。じゃあ
60円やったかな。
へぇ、
ほら、520円って書いてある。
ああ、書いて書いて。
割引券。
あ、なるほど。
ということは600円やったんかな、入場料。ちょっとごめんなさい、皆さんまた調べてください。京都市動物
園。まあ、要はその大阪ピタパを持ってきや。
はい、割引。
あ、そう、大阪ピタパだけか、それは。
いや、あのね、向こうの人に聞いたら大阪ピタパやとできますって言ってたん で、僕とつぐみさん両方とも大阪ピタパやったんで、まあ、2人で多分160円ぐらいは、
あ、それはそんなんでもありがたいよな、
割引されたと。
ラーメン一杯分ぐらいになるもんね、
それ
インスタントの。
あ、まあまあまあまあまあ、
インスタントは、
いや、意外と高かったよな、200円ちょっとしたわ。
そんなした、
ちょっとした、まあ、けど量いっぱい入ってたからよかったんけど、まあ、とりあえず京都市動物園入るときはもし大阪ピタパ持って、うん、カード持って、これ IC カードね、
なるほど、
持ってる人がいたらこれ出してください、うん、そしたら何十円か割引になる、うん、これね書いてないんですあんまり。
なるほど。
僕なんで知ったんやったか忘れたんですけど、多分ね、白川通り沿いの裏手 の、 あの出入り口から入った時に、なんかどっかに書いとったんですよ。
ちらっと見た
ん
や
な。はいはい。なんで、まあ、今回はこの、これを提示して。
以前行った時に気づいた、
ね。これね、券売機で買ったらダメですよ。券売機はね、それ項目ないんで。だから、カウンターで言うんですよ。
なるほど。
これ持ってるんですけど。
なるほど。
そしたらちょっと割引して。
あ、そう。
あんまこれ大きい声では言わない、
ね。まあまあ、
向こうのね、係員の人もね、こいつなんで知ってんねんみたい
な
顔してました
んで。まあ書いてあるから知らない
ね。そういうことですよね。はい。はい、あの、大阪ピタ
パ、まあ、そういうようなことも、まあちょっとね、裏手ではね、表手の使い手が。
これ全然あの、合法ですよ。富岡みたいに塀登ってないですからね。で、まあ、発熱テスト、あの電源入れながら、うんうん、あの動物園をずっと回っておりました、
はいはい、
まあ、ジャガーがおったりとか、日本国内最高齢のね、
うん、
あのライオンのナイルっていうやつ、26歳らしいですけども
、ろ
もうほとんど死にかけてますよね、いやいや、うん、もうそろそろああ、まあ、西行くんちゃうんかなっていう、はい、いや、それぐらい痩せこけてたんで、うん、まあまあ、ちょっとしんどそうやなと思い、まあ、とりあえずまだ生きてましたんで、うん、
あ、まあ、
もし日本で最高齢のライオンを見たい方は、うんうん、京都市動物園行ってください。
なるほど、
はい、で、まあ、さっき言いました、ジャガーが今、お見合い中やったりとか、
うん、はいはい、
まあ、してましたけど、一つね、これ、僕、前このイベントあったかなと思ったんですけど、
うん、
ご飯ですよっていうね、
はい、
これ何や言うたら、
うんうん、
動物に餌あげるシーン見れるっていうやつで、うんうん、
なるほどなるほど。
で、この日なんかね、2019年12月から来年の2月までのご飯ですよのスケジュールが、
うん、
その園内に貼られておりまして、ね、まあ、例えばカモの餌やりとか、あとは放射ガメ、
うんうん、
これ熱帯動物館という、
まあ、
温室があるんですけど、
殻がおもろい、川上に乗っとる亀の甲がな、
そうそう、まあ、そこに亀おるんですけど、うん、まあ、その放射ガメの餌、
あ、
でジャガーの餌、
あれもよく言うな、亀も、
はい、でオオサンショウウオ、赤毛ザルで最後フンボルトペンギンなんですけ ど、
あ、なるほど、
僕らたまたまですけど、この13時10分からの猛獣ワールドのジャガーの餌やりに立ち会うことができまして、
うん、なるほど、
ごっついね、鶏肉、
うん、なるほど、
鶏肉を
ブロックで、
そうなんですよ、これね、ジャガー2匹おるんですよ、黒のジャガーと、
うん、
まあ、普通のなんか、
あ、そうか、
あのオレンジ色黄色みたいなジャガーが、まあ、
波のジャガーやな、
って黒の方がメスで、
うん、
で波の方がオスなんですけど、それが今なんかどうもお見合い中らしくて、でそのまあそいつら
どっかから来とるんかもわから
ないかもしれないですね、でそいつらに餌やってましたけど、まあ、それを偶然見れたんで、まあ、ラッキーでしたね、
よかったね、
はいはい、うん、なんかご飯ですよっていう、まあ、この名前が良くない、なんかね、京都市動物園って、
うんうん、
京都の動物園がなんか済ましとんのかなと思ったら、うん、意外とね、いろんなところにこう、
うん、
ユーモアがあって、 なんでご飯ですよなんかなと、うん、あれ、あの会社がもしかして京都の会社なんかな、う
ん、かもわからんな、
しとるご飯ですよって、うんうん、の海苔のやつ、海苔の
佃煮、どっか聞いたことあるわ、
そうそう、
うん、
まあ、それは定かじゃないです、
ええ、
で、まあ、ここで、東屋がありまして、
はいはいはい、
でね、冬に京都市動物園行くと、いいことがあるんですよ、皆さん。
うん、
何やと思います？冬に行くと、人が少ない。
あ、寒いんで。なるほど、なるほど。まあまあ、動物園はどうしても冬はな。
夏は、すごい人なんですよ。夏とか、春はものすごい人で、で12月14日、さっき高速空いてたって言ってたじゃないですか、名神。京都市動物園もごっつ空いてて、で、いつもね、
うん、
これあの観覧車とかの遊園地のある隣に池があるんですよ。ごっつい池が。
あるある。
ごっつい池がね。
うん、覚えてる。
でその池に突き出た東屋があるんですけど、うん、もうここいつ行っても人いるんですよ。
なるほど。
お昼ご飯食べる人で。
なるほどなるほど。
これ誰もいなくて。
もうねちょっとインバウンドの方もちょっと寒すぎて。
はい、そうです。
避けはったかもしれない。
で京都市民も来ないし。
ああなるほど。
で観光客もあんま来てないという、そういう状況で。
お前みたいに電気あのジャンバー着とるやつだけ行っとんねんな。
そういうことでここでさっきの。
あ食べたいね。
コンビニの。ラーメンと
ゆっくり食べられてよかったな。
そうで家から持ってきたおにぎり食べたんですけ ど、 ああどでね、
お前らどこ行っても握り食うとんな。
そうそう、うん、スイスイでも食うてますからね。
まあ、ね駅前
よそうやインタラー県の庭が確かにこんな感じでした。まあ、これあれはあの大津の庭ですけど、まあ、こっちは京都市動物園ですけど、でここで、まあ、そのインスタントラーメン食べたんですけど、うまかったですわ。
あそうちゃんとできとった。
あできてました。あのスタンレーのあれこれスタンレーの水筒っていうのは、まあ、これどうでもいい話なんですけど、僕が文雄君にプレゼントであげたやつなんですけど、文雄君が全然使わないんで、
よっちゃんが嫌いあれわしと違うて
あれ多分水が出にくいとかやろ、
うん、そうそうそう
アメリカのやつやから、
そうそうそう、あれっぽいね、
そうそうそう、
うんうん、
ただ保温性は結構あるんで、
うんうんね、それはあると
思う。ただ重い、
まあまあまあ名品やからなあれな、
あのサイズで、
うん、あんなもん、
ね、700しか入らんねん。
そうそうそう、
だからあのラーメンギリギリ、
うんまあやろね、
も俺もっと入ってると思った
のあれね、使いにくくてあのな結構値段取られて
でかい
うん、でかいし、
あ1枚ぐらい
車でないとね、分かってるよ分かってる、車でないとあの持てられへんな、
はいはいはい、まあ、とりあえずあの、まあ、
お湯の商品でそのもん
や、お湯はあったかかったんで、うん、よかったですけど、あのライライっていうか、ライライっていうか、あれのラーメンうまかったよ、
うん、あそう、
はい、なんかどうもね、エースコックが作ってるらしいです、大阪の名
物、おいいですね、
エースコックはそのライライ亭の、うん、まあ、ライセンスもらって、
なるほど、
作ってるらしいんですけど、はいはい、これが意外とね、はい、ようできとって、
あ、なるほど、
あとはもう一個はね、ファミマブランドの、うん、あのきつねうどん、京風きつねうどん、これもうまかった。
あそうです、
いや日本のカップラーメンはうまいな、
うん、
もうレベル高すぎ、
う
んうん、これだけやっぱり言えるわ、
うんうね、
あんま俺日本すごいすごいって言わへんけど、
はいはい、
ラーメンはほんますごいわな、
あの神田店がね、大々店であ
ったな、
あこうね、いっぺん行ったことあるけども、
あそうなんです
か、うん、美味しかったね、
美味しい、ネギたっぷりでね、
そうですね、
確かになんかそんな
ラーメン、駐車場広いな、あの店は前がバーンと広いからね、はい、
はい、でまあ飯も食い終わって、うん、まあ、発熱ベストもちょっと熱いんで切ったりしながら、うん、まあ、飯食うたってやからね、
これ写真なんやこれ、
入れたりしてっていうことで、まあ、館内歩いてたらですね、さっきのご飯ですよの今度オオサンショウウオの時間になったんですよね、
面白いねそれは、
はい、さっきあのジャガーでしたけど、ジャガーの次オオサンショウウオということで、オオサンショウウオとか、
うん、
あとはカエルとか、
うんうん、
ヘビとか、
水性の、
そうです、あとね、琵琶湖のなんかモロコみたいなやつとかが、あ、まあ、やっぱりこれすぐ隣琵琶湖やし、で疎水博物館もすぐ隣にありますから、
琵琶湖から魚がどんどん流れてくる
からね、そうなんですよ、だからまあそういう地元の魚とかを展示したいな、うんうん、ちょっと小さい屋根のね、
うん、
まあ、小屋が
独立家屋があって、
そうあって、そこでこのオオサンショウウオのご飯ですよが始まるっていうことで、ね、ちょっと見に行きました、
うん、おそう、
すごい人でした、
あそう、
まあ、寒いってこともあってね、
あなるほどね、
室内だから、あったから
なるほどなるほど、
はい、で小さい水槽やったんで、まあ、あの3回やっぱり園の人もよく考えてて、
うん、
3回あげますと、
なるほど、
だから、まあ、1回見たい人はもう後ろ行ってくださいっていうことで、
まあ
まあ、僕もその3回中1回を見させていただきましたけど、
うん、
あのね、なんかこんな小さいイワシみたいなやつが半息の状態でね、
うん、
あるんですけど、
うん、
それをその飼育員さんがこう上からこう下に水槽があるんで、上から若い大佐の飼育員さんがそのなんかこんな針金みたいな棒の先に魚をつけて生きてる状態で水の中つけるんですよ、
ちょっと生きてる状態でつける、は
い、そしたら橋の方にこのサンショウがじーっとしてるんで、そいつの前にその魚を持っていくと、まあ、僕らが言うたら亀さんに餌あげるみたいな感じなんですけど、しばらくしばらくは全然無反応なんですけど、
まあ勝手になんかしらけとるわけだね、
そう、ただ目の前に来て、あこいつ食えるもんやなって思ったら早いですね、もうパクッといって、
なんか吸い込むような形で食べるね、あれ
って感じでね、パクッていくっていうのをまあ見せてくれて、
ゆいちゃんも見たか、
見ました、ゆいもつぐみは見れなかったらしいですね、
あまあまあつぐみちゃんはもうね、はい、まあ、知ってるやろから、
で僕は一応動画に撮ったんで、
うんうん、
まあ、もしかしたらこれバンチャンネルで公開できるかもしれないですけど、本当一瞬でしたね、
一瞬で、
あのそれまでは全く何の動きもないんですけど、
うん、
一瞬パクって、うん、あのカミツキガメとかもそうやん、ワニガメとかも、
そうそうそうそう、
一瞬でパクッ、
そう
ワニとかもそうやけどな、
そうそうそう、
まあ、このオオサンショウもパクッと、
うん、
これ両生類ですよ皆さん、オオサンショウっていうのはね、うんうんうん、あのこの家の近所だとミノウの川とかでもね、たまにあのミノウの川でた
まにおります、おります、
そうおるんですけど、うん、まあ、そのオオサンショウの、まあ、こっちはもしかしたらちゃんとした日本のオオサンショウオかもしれないです、結構最近ね中国との交配種が、
はいはいはい、
まあ、多くて、あの、はい、結構はそのいわゆる そういうのに問題になってるんですよね。その固有種を守るっていう意味でなんかそういうのを集めたプールがあったりとかね、してその行き先にないとか、まあ、
動物園のものは多分大丈夫でしょう。
大丈夫ですよね、はい。でまあそのオオサンショウウオ のプールの横に、このオオサンショウウオって実際体長が125センチありますよっていうことで、まあ、その横に子供を並ばせて、まあ、オオサンショウウオでかいな小さいなって遊ぶような、まあちょっと仕掛けがあるっていう。
なるほど。
まあ、ふみおくん今その動画映像を見てたんですけど、はいはい、その隣にね、まあ、これオオサンショウウオにとっては災難なんですけど、まあ、多分先代のオオサンショウウオでしょうね、骨格標本が展示されてまして、多分ね、多分先代やと思います。
自然史博物館の
そうそう、骨団と関係してるかどうかわからないですけど、骨格標本がその背比べの横にありました。
なんとこれ尼崎の骸骨博物館ですね。
そうですね、ちょっとこれを見ながらね、その生きてる山椒が餌食べるっていう、まあ、これもなんかちょっとシュールやなと。
結構しっかりした頭蓋骨ですね。
そうですそうです。
また
シュレーゲルアオガエルがおったりとか、
あシュレーゲルね、わかるわかる、
はい、シマヘビがいたりとか。
なるほどなるほど。ユイの好きなもんちゃうか、はい、その辺は
好きですね、
うん、頃あんな好きそうやね、
はい、特にカエルが好きですね。
カエルはね、はい、カエルですね、
はいはい、ジャパニーズジャイアントサラマンダー、
あサラマンダー、
これオオサンショウらしいですね。
なるほどなるほど、は
い。でこのシマヘビが面白かったのがね、なんか筒みたいな穴に体をねくの字に折り曲げて、
面白いね、半分入っとん
ね、尻尾と頭が出るような形で入ってました。
出てるんですね。
赤原イモリがおったりとか、日本ヒキガエルがおったりとか、あと、はい、これ一文字タナゴっていうのもいましたね。動物園になんで魚って書いてますわ。
なるほど。
ここにいるタナゴ、この魚を京都市動物園で展示しているのには大きな意味があります。
なるほどなるほど。
もともと琵琶湖に生息していたタナゴは今、はい、環境の悪化によりほとんど見られなくなりました、
はいはい、ところが、
で2、琵琶湖から水を引いている平安神宮では、その一文字タナゴは生息しています、
うん、平安神宮にね、意外なものが生きとるんですよね、うん、あれ琵琶湖から直接来てるんですよ。
同じ水源を利用している動物園でも、この絶滅の危機に瀕している一文字タナゴを一緒に守って増やしていかなければと考えてるから、う
ん、はいはい、
この場所に展示してるということですね、う
ん
う
ん
う
ん、こんなもんね捨てるほどおったんですけどね、子供
の時は、の時代は ね、そういうことを踏み潰して殺してたぐらいのこと、
まあ本当そうですよね、
相手
もしなかったこの、
はい、でまあ象がいたりとかね、
象は向こう4頭ぐらいいる、
はい、今ね5頭かな、
5頭になってましたか、
はい、そう、ミトとかね、カムパートとか、なんかちょっとね、どっかタイかどっか
大阪行ってもらうのですけどね、
そうなんですよ、うんうん、ブンニュンとかなんか言いましたわ、
ヒロコも死んだし、
はい、
うんうん、
でまあ、そんな象のうんことかを触りながら、
あなるほど、
このうんこがリアルでしたね、
うんうんうん、
触っても大丈夫って書いてましたけど、
もうすぐ臭いですよこれ動物園のうんこは、
はい、これはねちゃんとね、うん、多分フリーズドライみたいにしてるんで、
う
ん、
僕らね、このスリランカでね、うん、触って残臭くなかった、
スリランカの象のうんこは臭なかったな、
やっぱり餌が違うんかな、ね、
やっぱり栄養のある糖分を取るとね、どうもうんこって臭くなるらしいです、
ね、そうですね、う
ん、あとタンパク質とかね、
大阪のこれを肥料にしてね、みんな園芸家に分けてはるもんね、
あやってる
スリランカもやってたもんね、象のうんこの
紙作ってたな、
紙も作ったし、
あと、ね、燃料かなんか
燃料も作ったし、うん、肥料も作ったし、うん、これ再生工事があったもんね、うん、
あったあったあった
象の
でまあ
そのには、は
い、動物園といえばこいつですよ ね、
まあ、ね
この遊園地、
はいはいはい、
これも頑張って営業してまし て、
よかった
。ただ面白かったのはね、僕の娘今小学生なんですけど、うんうん、以前はね、うん、結構ここ行っても全然違和感なかったんですけど、うん、やっぱり小学生になると
ちょっと
周りの年齢が低くなるんで、言うてもここ幼稚園とか保育園の子が行くとこなんですよ、まあ、幼児が行くとこなんですよね、やっぱり児童になるとちょっと違和感があるみたいで、本人もね前はもう全部乗ったんですよ、電車も乗ったし船も乗ったし、
よかったね、
電動カートもで、あと観覧車も乗ったんですけど、今回はね
よかったよお前、
船と観覧車、うん、しか乗らなかった。
あ、節約になったやんかそれ。
でこれが結構高くてね、確か1回200円するんですよ。で子供ただなんですけど、
あただやったんかい、
いや違います、その動物園自体が、うん、けどここの遊園地
で
お金を回収されるっていう、
なるほど、ね、
まあ、今回良かったです、
まあリサイクル場所みたいなもんね、
そうですね、
ここ動物園のね、
はい、まあ、あとはね月のアグマみたいなやつがおったりとか、
マレーグマとか、
まあまああとね、カワセミを保護してるやつがおったりとかして、はいはいはい、まあ、その感じで、まあ、ちょっと僕ずっと発熱ベストでね歩きながら
気持ちよかった、
園内回ってました、あもうすごい良かったですよ。
ユイとかつぐみは寒かったやろさけど、
まあけどそんなに寒そうにしてなかったですね。
大丈夫なんかな。
僕がやっぱ寒さに僕やっぱ南国の人間なんですね、もともとね、わかんないですけど、まあ元はね、はい。でここでねすごい面白いもんがあって、うん、このカバですよ。
かわいいカバやね。
はい。ちょっとカバね。
これ今糸みたいか向こうは。もう一方どっかに隠れと
ん
のかな。
隠れてるか、これもうね、うん、今ね京都市動物園って。 あの普段は5時までなんですけど、うん、今冬の営業期間なんで4時半で終わるんですよ。
昔もそうやったような感じするわ、
うんうん、で、あのこれ今文雄君に見てもらった写真は、うんうん、もうほぼ営業終了、うんま、だから4時半、ほぼ4時半の時代、
蛍の光はなるもん
ね、時間で、うんうん、でもいろんな動物がもう、うん、園内 の, その室内に入ってる移動する時期やったんですよね、
まあまあ、寝所へ入る
そうなんですよ、うん、でこのねカバーは普段からあの室内におるんかちょっとよくわからないんですけど、うんうん、まあ、あったかい室内にいまして、
うん、
いましてちょっと音があるんで聞いてください、
う
ん、
あそう、
はい、こんなんです、
あそう、はいはい、
あんま分かんなかったですけどね、はい、今のカバー車の前で僕はビデオ撮って、うん、はい、それをあ 今ロバの声なんですよ 今ちょっと音聞こえたかもしれない、あれね、あのカバー車のすぐ横に、うん、なんか触れ合い広場みたいなのがあって、
あ、なるほど、
ロバとかヤギとか、うん、
はいはい、
とちょっと触れるとこがあってね、
子供がね喜んで触るとこ、ね、
う
ん、
でそこの触れ合い広場、うん、ちょっと名前は合ってるかどうか分かんないですけど、そこにねもう多分ずっとこの動物園にいるおっちゃんがおるんですよ。
なるほど、
まあ、年の頃なら60ぐらいのおっちゃんがおって、
ね、
まあ、すごい、あの、すごい気さくなおっちゃんで、僕もお話するんですけど、あのおっちゃんが、まあ、もうそろそろ閉園やから、
なるほど、
あの各その触れ合い広場の入り口を閉めたりしてる作業をしてたらね、
なるほど、
やっぱりあの動物園好きなんですよ、おっちゃんのこと。ロバがね、
まあ、ブワーブワーブワーって呼んでたん、遊んでたん、
遊ぼう遊ぼうって、
そういうこと
で、おっちゃん忙しいからもう遊ばないっていうので、うん、今のカバのとこ見てたら後ろからロバの声が聞こえたっていうことなんですよ。実はこのカバが皆さんすごいんですよ、うん、
面白いカバやったね、今ちょっと動画見たけども、はい、遊んどるね、
このカバね、
うん、
ちょっとこれ音、当時の音は、ね、僕のびっくりの声があるんで聞いてください。これ
名前これやん、思い出した思い出した、名前これやん、
なんで、なに
ママと同じ
名前、なんて書いてこれ、ここ
思い出した思い出した、こいつ同じ名前や
ん、マジで、
うん、なんかどっかで見たことあるなと、
はい、というわけでこのカバつぐみっていう名前なんですよね、はい、これはびっくりです、
この名前自身があんまりない名前やけどね、はい、
でちゃんとあります、どんなカバかっていうのが書いてまして、つぐみ、
なんとすごい、
アルファベットもつぐみ、性別はメス、
うん、
で出生日が1987年7月11日、
なるほど、
うん、まあまあまあお年といえばお年ですよね、もう31か2ぐらいですね、で出生地が京都市動物園と、まあ、ここで生まれ育った、
ここで生まれたよ、
はい、ね、うん、で一言が面白いですよ、
うんうん、
これやっぱこのユーモアがありますよね、
うん、
カバ界きっての美肌、
うーん、
とってもチャーミング、好奇心旺盛な心の強い強、
うん
うん、強女土星、
なるほど、
強女、強女土星、
なるほど、
なんでつぐみやねんっていうことは何も触れてられてなかったんで、
なるほど、
これね最後にアンケート箱あるんですよ、
う
ん、動物園ね、京都市動物園出口のところに、はいはいはい、ミュージアムショップの横にあるんですけど、あっこで変えてよかったなと思って、
なんでつぐみ、
なんでつぐみなんですかっていう、うんうん、僕の妻がつぐみなんですけど、
困ってもんねん
ね、はい、関係あるんですかということを書きたかった、
あ、なるほど、
はい、
ただあの見てたら面白そうなカバーで、
うん、
遊んでた一人で、
これねちょっと
こんなことしようっちゅうはね、なんか鼻くそ取ってるみたいな感じでね、あのこのなんかこの柵のところに顔押し付けて、
はい、
面白い顔しとったね、これべーいらんべーしとるみたいな感じで、こいつなかなか分かってる顔やで、これ
そうですね、
まあ、かわいいね、
やっぱり、うん、なんかね、まあ、僕は本人じゃないんで分かんないですけど、やっぱカバーの名前と自分の名前が一緒っていうのは、しかもまあ、そんなにメジャーな名前じゃないじゃないですか、つぐみってね、
普通は鳥の名前はね、
そうそうそう、うん、なんでちょっとその心境はなんとなく分かりません、ね、なんか微妙な気持ちというか、ああこのカバーと俺が私が同じ名前かっていうのがね、
あ、まあな、
はい、
まあ、めでたいような困ったような感じですね、はい、これはまああんまり深く言わんほうがいいかも、
はい、カバーとか、あとキリンがねさっき有名って言ったんですけど、うんうんうん、キリンもやっぱりもう夜になると室内に入って、うん、
あ、なるほど、
そしたら室内にいてる僕、うん、キリン初めて見たんですけど、
あ、なるほど、獣舎の中のキリンやね、
はい、それがね結構あの面白くて、うん、ごめんなさい、で実はこれ、うん、あのもうデジカメのねカードが切れたんで、僕はその様子をね多分 iPhone で撮ってるはずなんですよ、あ、なかったかな、なんかね撮ってる、あ、これこれこれこれこれ、ちょっとこれ、
うん、
iPhone ね、これちょっと音皆さん聞いてください、あのラジオなんでね、ちょっと音を聞いてもらおう
か
な、
あ、そらそうやね、
うん、こんな、
おお、部屋におるな、
わかる、
わかるわかる、
これキリン、
面白いね、
普段外にいんねんけど、
うんうんうん、
こっち来た方がいいかな、
わかるわかるわかる、おー、 まあわしこういうのは時々見てるからそんなに。
そうか。
3頭おるんやね。
3頭仲良く3頭がね同じ部屋にいるんですよ。これ室内で、あったかい室内ですけど、それを僕が外から見て
る。なるほどなるほど。
だこれはね結構普段見れないですね。やっぱりあの閉園間近やから見える姿かなっていう。
なるほど。
はい、感じがしたんで。
まあ珍しく思ったよね。
そうですね。
まあ確かに珍しいかもしれん。
うん。はい、まあだから閉園間近の動物園って意外とおもろいな。
なるほど。
特にここ4時半やからまあそんなに遅くないからね。はい、まあ行け、まあ偶然ですよ僕ら、うん。僕ら偶然4時半まで入れたんですけど。で最後ね、うん、それこそラッキーやったんがこれですね、これ。これ最後。うん、これ。
プールやな、
はい、
ペンギンの餌やり
7匹いる
最後に粘った甲斐があった
これね、4時10分ぐらいから
コンボルトかこれ、
はい、これもあのご飯ですよの最後のイベントなんですけ
ど
ペンギンの餌やりっていうのがありまして
美味しそうに食べてるね、
はい、でこれでまあ京都市動物園終わりと
なるほど
ラッキーでしたこれ
なるほど
ペンギンの餌やりってあれですよ、うん、ね、小さいサバを飼育員さんが投げるだけなんですけど、
う
ん
まあすね、
ただ面白かったのが餌あげるだけじゃなくて、うんまあ、この機会に知ってもらおうっていうので、うん、そのペンギンが必ずそのアジの、
うん
その頭から絶対飲み込むのはなんでやとかね、まあ、体に引っかかりにその魚が引っかかりにくい、まあ、
飲み込みやすいからね、
そうそうとかあと、うん、今ちょうど繁殖期で、うん、何頭かは、うん、もう食べず食わずで飲まず食わずで卵を温めてるっていうのが横にあるんですよその部屋がね卵の部屋があって
足の下でね
で最後飼育員さん上から蓋開けて覗いてましたちゃんと卵やってるかなってそういう話も聞けるんで
る、
まあ、動物園やっぱり学びの場所でもあるなっていう感じがしましたね、
うんうんうんまああいう施設って何でもそうやけども、うんまあ、開いた直後とか、
うんうん、
閉まる直前がおもろいね。
そうですね。
どういうとこでもね。
そうですね。でやっぱり、ね、そうそう。で、やっぱり、京都市動物園という市の名前がついてる、まあ、ここ、公立じゃないですか。
う
ん
まあそうやね、
だから そんなに障害気もないし、
まあね、
やっぱり、こう公立のやる意義みたいなのはね、
そう
こういう、まあ、教育機関じゃないですけど、
そういうことやね、
まあ、それに付け替え、うんまあ、天王寺はっていう感じはね、うんうん、僕はいつも言うてるんですけど、ね、大阪の方はもう、それこそ今ちょっと商売になって、
ね、
綿菓子の機械なくしたりとかね、
まあまあまあ
まあ、いろいろちょっと気になることもあるんですけど、うんまあ、やっぱり京都は京都やなという感じがしましたね。
ねはい、まあそこらが、
はい
まあ、京都の政治家と大阪の政治家の違いでしょ
う。そうかもしれないですね。はいはいはい、で、まあ僕はまあ、引き続きずっと発熱ベストしてたんですけ ど今度またね、うん、さっきの1100円の駐車場から、
はいはい
今度あの
出して
車
を天王寺 の天王町の
そう伏見に行かんと
あ
か
んってい
うタイヤの交換でね
なるほど
車にねもうすでにねスタッドレスタイヤ積んでるんで
なるほど、
うん、であの伏見の方まで行きました
あ、まあ、これはやっぱり自分で付け替えにくいということ
でいや無理ですね素人じゃ
なるほど、
ね、危ないですわ
なるほど
何がであのタイヤってあのローテーションとかもあるんで
なるほど
分かんないですよね どっちを前にやってどっちを後ろにやったらいいかって
なるほど、
ねまあ、車によってはね前と後ろのタイヤの大きさが違う車ってもまあたまにあるんですが、まあ、基本的に車って4輪全部同じ形なんで例えば去年前につけたスタッドレスは今度後ろに持ってくる、うん、逆に後ろのやつを前に持ってくるとかなんか結構ねあれややこしいんだから右と左もありますしでもちろん工具ないとできないでしょジャッキアップもせなあかんし、
うん、
やっぱり絶対あれは車屋さんでやった方が安全です、
う
ん
う
ん、
まあ僕もそういうもう大事なところはプロにしてもとかいいと思います
そうそうなんせ危ないです
わ
死にますから車は、
うん
はい、というわけで、まあ、僕らが今いるのが京都の左京区まあ言うたら北の方の場所から、うん、今度は南の
ね、
まあ、大阪寄りの伏見っていうところまで行くんですけど、うん、これがやっぱり時間かかりましたね
42号線から
はい、何号線か忘れました、マジで話しかないね、うん、ほう、あのね、あれどうやって、あれね、あっこ行きました、
あ
の東王子、うん、東王子通りから、ずっとあの、だから清水とか、
うん
まあ、八坂とか通って、
うん
まあ、七条のあたりまで行って、
うん、
でそっから、うん、そっからあれ、どの道通ったんやろ、
うん、
あのね、
うん、
なんか新町、なんか忘れました、なんかの通り通って、まだずっと南行ったんですけど、うん、あの面白かったんが、
うん、
あの東王子通り通れたのが良かったですね。あそこってほんまにあの言うたら、ザ・京都の観光地いっぱいあるじゃないですか、まあ、八坂、清水、いろいろあるんで、そこをこう見れたんですけど、僕、一番びっくりしたんが、まあ、これ、ちょっと皆さんに言っとかなあかんなと思ったんが、文雄君が要はね、今、京都市のバスがすごいって言ってたじゃないですか、
すごい、
もうそのいわゆる文雄君たちが現役の頃ぐらいの混雑ぶりやって、
うんうん、すごい
乗ったり降りたりできないってね、僕、嘘や思ってたんですよ。
あそう
分かりました、
うん、ものすごいやろ
もうね、
京都市民の人、大変だよ、
ね。あの東王子のあの辺りの、
うん
バス停にね、
うん、
20メーターぐらい列ができて、
うん、そんなもんな
で、あの狭い歩道のぎっちり人が歩いてるんですよ、
うん、
でしかもみんな、
うん、
あの女の人はなんか晴れ着を着て、
うん、
で男はなんかわからんけどなんか着て、うん、昔の服着て、 歩いとるんです
よ、うんうん、歩いとるって
あれまさにあれインバウンド、
うん、そうですよ
びっくりしました、うん、特にね僕がびっくりしたのは四条通り越えたあたりですだから八坂越えて、うんまあ、清水とか七条のあのあたり、うん、でねもうね
ゴールデンルートやねあれは
七条を越えたらなくなりますね、
うん、なるほど
やっぱりあのとかまあもっと言うと五条四条の間が一番すごかったですねその人の数はもう車も進まないしもう大渋滞うん今京都のあなたにすごい東山通りは東王子通り東山通り東王子か、うん、あそこはおもろいな、
うん、なかなかね、まあ、有名な店もあるし
南北の通りですけど
そうです、ね、もっとずっと行くから東福寺でもとかねあの辺も
あそうそう東福寺も横通ったけどね
東福寺はいいね、
はい、ただあの、うん
日赤病院が横にあって
そうそうバス停のあの列はほんまにびっくりしました、
うんまあ、昔からこう、ね、教授の学校があったりしてそうそう女の多いところやったけども、はい、この頃はそのインバウンドが多いんやね
もうねちょっとしゃれにならなかったあのとちょうど僕らね6時ぐらいにあそこ通ったんですけど
もあるし、
ま
あ、
一番多分人通りの多い時間に経ってるのもありますけどそれにしてもあの人の数はすごかったですね、まあ、ねちょっと引きました
ほんまにあの観光公開とかなんか言うてる時にね、うん、なんかその贅沢やんかと観光客来てくれたと思うけども、うん、あこまで行くと
地元の人がねちょっと生活できないぐらい、ま
あ、あの
いや今最近そういうのよう言われてるじゃないですかあの観光の公害っていうかね、分かる気がしました地元の方の生活が脅かされてる感じはしましたまあまあ別にそこは僕らの言及するとこじゃないんですけど、うん
まあ、現象として、ね、
現状は分かりまして
それをまあ目撃すると、はい、確かにそれやなということは、う
ん、びっくりしました、ま
あ、同情できます、ねはい、同情というか分かるね、
はい、で、ね、名神の南インターの近くの車屋さんやったんですけ ど、うんまあ、そこにその前にちょっとラーメン屋さんに行ってねラーメンを食べて
ラーメン 2回食っとるやお前
あほんまや食いすぎやなちょっと腹緩かったよこの日な、はいまあ、それは置いといて、はいまあ、塩分もちょっとあんまり取らんとスープを飲まんとやりました、はい、高橋っていうラーメン屋さんですごい美味しいラーメン屋さんやったんですけどそこに行きましてで U ターンして車屋さんに行ってでこの車屋さんがね面白かった、まあ、基本的に僕先週ちょっと言ったかもしれないですけど、うん、今スタッドレスタイヤ夏タイヤからスタッドレスタイヤに交換する時期で、うんうん、特に京都なんて結構雪降る場所やから、うんうん、地域柄ねもうこの時期ものすごいもう客が殺到して、うん、
聞いた
余裕が全然取れないんですけど、ねまあ、たまたま僕14日の夜の7時っていうのが空いてたんで
ポコッと空いたんで
、まあ、この日京都に、うんまあ、ほんまは大阪でやりたかったんですけど、うんうんまあ、京都に大阪も大概混んでましたから行ったんですけど、うんうん、あのここの車屋さんがすごかったのがね、うんうん、あのピットってあるじゃないですか、この工事、うん、修理するとか、
分かる分かる、
それがね、うん、あの待合所から丸見えなんですよ、だから僕、自分の車がどうやってタイヤを交換されてるかっていうのを、ね、大阪のね、僕がいつも使ってるところは、うん、あの外にあるんですよ、ピットが、で見れないんですよね、その客室からは、で、でそういうところ見に行くも、まあ、周りの人も危ないしね、まあ、やっぱり大きい、
仕事場やから、
そう、仕事場やから行くこともできなかったんですけど、ここの京都の店は、ちゃんとそのガラス張りになってて、
面白いね、
中がちゃんと。うん、見れたんですよ、うん、でこれがめちゃくちゃ面白くて、
ね、
自分の車ってああやってジャッキアップされて、うん、ああやってタイヤ交換されんねんなっていうのを初めて見ることができて、うんまあ、なかなかあのやっぱり京都は京都で、うん、非常に面白かったし、うん、やっぱりたまには違うその車屋行くも大事やなと、うん、
かもしれんね、
思いましたね、
まあ、お医者さんでもそういうもね
そう
そこに変わったということで大発見があると言います、ね、
ちょっとこれあの車屋さんの様子ちょっと音あるんで聞いてみますか、
こんなとこです。
ああなんとこれすごい、
これで僕らの車ですね。
これ大体的やな、
もうこれタイヤが
前のタイヤがねもうほとんど水なかったから、今度夏用タイヤにするときに多分前は変えなあかんな、
なんか手術現場見てるみたいだよね、自分の肉親からの
ね。これは面白かったです。
なるほど、
はいはい、でまあ、 あの無事スタッドレスタイヤに交換してで、まあ、買いました。
なるほど。
でこの間もずっと僕発熱ベスト着てたんですけど、そしたらさっきあの動画見たときは、外、ちょっと半外やったんですよ、うんまあ、ピットの中なんでね、うん、暖房効いてなかった、そしたらやっぱ娘は寒い言
う
てましたね、僕はベスト着てたんで、全然寒くなかったんですけど、やっぱりなしやと寒いみたいなんですね。
なるほど、
はい、で、まあ、余談なんですけど、うん、さっき僕がその車屋さん行く前に行ったラーメン屋さんでご飯食べたんですけど、うん、そのラーメン屋さんで、まあ、やっぱり土曜日やからお客さん多いんでしょうね、うん、警備員さんが交通整理されてたんですよ、うん、ラーメン屋の駐車場で、ね、ちょっと変則的な駐車場の形で、出入りが難しいっていうので、まあ、警備員さんがこういろいろ誘導してくれたんですけど、うん、その警備員さんに僕、この発熱ベストのことを教えたんですよ、うん、こんなんありますよって言って、うんうんうん、そしたら、その方は知らなかったですね、だからものすごいびっくりしてて、うん、やっぱああいう外の、しかも京都の寒空の下やから、これがあるだけで、多分ね、体の疲れ全然 然違うと思うんで、まあああいう警備員さんこそ使った方がいい、
なるほど、
あの医療品というか、まあ、
農家の方とかね、そうですね、まあ、寒いところで働く電柱登る人とか、
は
い、
うん、
まあいろいろあるわな、
うん、まあ、ただやっぱ警備員さんとか交通整理の人はいいと思います。あ、ね、そんなに体をめちゃくちゃ動かさないでしょ、
ね、
だから逆にじっとしてるから寒いんですよ、ああいう人は。でこういう時にも発熱ベストいいんじゃないかなと、
そうそう、
いうことで、まあ、今日はあの京都散歩しながらちょっと発熱ベストの話させていただきましたけど、うん、まあ、たまには京都もええなということで、うん、あ、
それはたまにどころか、はい、京都はおもろいとこです
よ。またよかったら皆さん岡崎公園とか、うん、動物園とか、うん、まあ、伏見の方もね、いろいろ観光スポットありますけど、うん、まあ、一つ言えるのは、
うん、
電車で行った方がいいかな、
うん、それはもうね、やっぱりあの公共交通機関というのもね、いろんな意味で、
うん、
まあね、タイヤもいいけども、やっぱりタイヤというプラスチックのゴミもまき散らすしね、
そうそうそう、
走ってるだけにね、
そうそうそう、
まあ、電車もまあその点やっぱり、
まあ、環境問題プラス、その行き帰り の, あ の,
その
、トラブル防止とかね、
そう、疲れも含めてね、
うん、まあ、まあ車でもね、まあ、帰りは楽でしたよ、
うん、
あの京都南から名神まで、それこそ30分かからんぐらいで行けました、うん、それは楽なんです、うん、その間の駐車場を探したりとか、
うん、
まあまあ運転手はすごいストレスたまりますね、うん、面白いことは面白い、うん、まあ、そこはまあ皆さんの選択 し,、
うん、
したらいいんですけど、うん、まあ、公共交通機関もええなと思いましたね、うん、
僕はまあ公共交通機関を使ってほしいなとは思っております、は
い、まあ、そういう時にこのベストがあったら、まあ、待ってる時も結構あったかいかなっていうまあ別に 僕らベストに金もろてないですから、完全自費で買ったんですが、うん、まあ、すごいいい商品やから、まあ、もしかしたらこれから僕の感じでは登山業界とか、まあ、バイクはもうすでに取り入れてるって言ってましたし、うそういう農作業とか警備員さんの業界とかで、なんかワークマンでね、
うん、
もうすでにこれすごい流行ってるらしくて、発熱ベストが、
ね、
ワークマンってあのあれじゃないですか、
かる、
働く外で働く人の、
ね、
そうそう、あそこでも、もう売り切れ続出で売ってないっていうので、あ、まあ、今回実はあのアマゾンで
その
買ったんですけど、
あの鉄筋の工事の人とかね、はい、マンションの塗装とか、うん、もうこれは何かがないとこの寒空でね、
そうですよ、だから今ね、夏はなんか中にこうあの扇風機が入ってるから、
そうそうそうそう、あるある、
今年話題、まあ、去年も話題になったんですけど、今度は冬は発熱ベストです、これ間違いないです、まあ、ただこれから問題も出てくるやろうなとは思ってるんで、
まあ、もうちょっと使ってみてね、
そうですね、
今のところはまあええとこばっかりやるけども、
はい、
欠点があったらまた報告すべきかも分かりませんね、
うん、はい、まあ、というわけで皆さん最後にお聞きいただきありがとうございました、
はい、
じゃあ